どうも、煮干しわしわしです。女本話第56回でございます。この番組は煮干しわしのいわしが読んだ本の感想、主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その分は、友達に今まで借りた痛み止めをちゃんと数分買って返すなどして発散してください。前回3月で終わってまして、でまあその時もね、1週間に1回本を読んでこうやって感想を言うぞのたまうぞと意気込んでたみたいなんですけれども、まあ、夢半ばで2回で終わっておりまして、すっかり記憶の彼方に追いやってしまっていたんですけれども、なんとその本話を聞いていたぞという方が、強者がね、稀なというか変態というか現れましてですね、あ、じゃあちょっとこれは私も頑張ってもう一回やろうかと思い越しを上げた次第でございます。で、私もその人生の目標で週に1回本を読むっていう、その人生ね、人生の目標で週に1回本を、1冊本を読むぞと、1回は違う、1冊本を読み切るぞ、だから月4冊読むぞっていう目標を結構人生単位で掲げてるんですけど、なかなかやっぱりうまくいかなくてですね、その本にすごく興味がある時期と本にすごく興味がない時期があって、で今すっごい本に興味があって、でなんか誕生日でね、図書券1万円分くれた方とかいらっしゃいまして、もう読み放題じゃないですか。で Kindle も最近の結構収録されてるの多いから月1000円で読めるし、だからちょっと今本ブームが私の中に来てるので、今本話取れてますけれども、またこの本ブームが去ったらまた音沙汰なくなると思いますが、ちょっとすいません、飽き性の私で申し訳ございませんが、お付き合いいただけたらと思います。はい、昨日はネタコメというライブがありまして、まあ、東京来て結構その私のなんていうんですかね、代表的な主催ライブのトップランナーでいるような感じなんですけれども、まあ、ノートというね、あのブログのね、ノートさんからあの書いて、あのそういうスペースがあるのでライブしてみませんかってお声掛けいただきまして、でライブをしてるんですけれども、まあ内容はネタをして、コメントをもらって、それについて考えるというちょっとワークショップに近いというか、まあ、ネタをの中身を掘り下げて分析していくっていうようなライブでして、かなりそれがお客様のニーズにも応えられていて、で演者のニーズにも応えられていて好評でですね、明徳第3回を昨日迎えたんですけれども、まあ私は本当に何もしなくて、あの芸人さんがネタをしてくれて、あのしずるの村上さんが脳みそフル回転で全部コメントしてくださっているだけで、私はもうほーとかへーとかしか言ってないんですけど、もう私も聞いてて、これは確かに通いたなるライブやなとかも思ったりして、ちょっと自画自賛ですけど、まあ、何もしないんですけど、だからもし来たことないなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ第4回開催する際にお越しいただいたらなと思います。村上さんの言語化がやっぱりこう腑に落ちるっていう日本語じゃ言い表せないぐらい腑に落ちていってて、無意識の部分をね掘り起こしてくれるんですよ。無意識になんかやっぱり芸歴12年にもなってくると、あ、この漫才のタイミング、このネタのこのタイミングで受けもう一発欲しいなとかって思って、無意識に入れてるボケとかに、これちょっとやっぱ数字から外れてんじゃないとかっていうのを指摘してくださるんで、なんかすごいこう起こしてくれてる感じというか、寝てた自分起こしてくれて気づかされてる感じみたいな、ですね。今日これする予定やったんちゃうんとか、あとスーパーで何も全部買ったっけな、もう全部買ったよな、いや牛乳牛乳って言ってくれてるような感じというか、だからすごいこう腑に落ちる以上の腑に落ちるっていう感じが体感できると思いますので、ぜひ皆さん第4回お越しください。よろしくお願いします。でですね、まあ、今回の本の内容なんですけれども、あの言語化の話が出ましたけどね、村上さんので、私は言語化がすごい苦手で、あのうだつの上がらない文章を一生書き続けているんですけれども、でそれにずっと悩んでて、どうにかなんかこう人に届くような でもなんか自分しか使ってないような言葉っていうのを出せないかなみたいなのをずっと悩んでて、で本屋でうろうろしてた時に出会った本を紹介したいと思います。三宅佳穂さんの好きを言語化する技術っていう本です。まあ、推しの素晴らしさを語りたいのにやばいしか出てこないとか、すごく感動したのに面白かったしか言葉が出てこないっていうのが帯で書かれてるんですけれども、今もあの世間は推し活ブームということで、自分の推し面をこう人に知ってもらうために皆さんこう工夫して言語化するじゃないですか。でしかもその言語化がですね、そのいろんな人に見られるようなツールがたくさんあって、意外とこう気楽にというか簡単に全世界に発信できるじゃないですか今ね現状。ってなるとやっぱり言語化能力っていうのが差をつけると思うんですよね。そのもうほぼ人間に差をつけるぐらいのレベルで差をつけると思うんですけれども、私がその言語化があんまりこううまくなくてですね、ノートを毎日つぶやいて255文字なんですけど書いてるんですけれども、なんか後から読んだらねちょっと安っぽくってね、浅いなみたいなのをずっとちょっと感じてて、なんかどうにかこう自分だけの言葉みたいなのを引き出せないかなみたいなのはずっと感じてたんですよね。でまあインプットがだから足りてないんかと思って本を読むんですけれども、でもなんかアウトプットも足りてないなとか、なんかいろいろ考えたりして試行錯誤してるうちにちょっとこの本に出会いまして、はい、まあいろいろ学びました。なんかおーって思う本でしたっていう、そのもうゲボの言語化ですいません。自分だけの表現みたいなのに憧れてて、このなんか作者を見なくてもこの文体はこの人が書いただろうなみたいな、最果てた日さんとか穂村弘さんとか、なんかすごい憧れがあって、で芸人仲間で言うとさすらい中田くんのノートがめちゃくちゃ好きなんですけど、私は中でふがふがっていう表現が結構出てくるんですよね。なんか頑張ってる時にふがふがって、なんかそうふがふがっていうのは鼻息が荒いみたいな感じの表現だと思うんですけど、多分その、できそうでできないっていうなんか葛藤だったりとか、あのふがふがって言ってる時の目線はもしかしたらライバルをこう捉えてるんじゃないかとか、その鼻息の量でこうどれぐらい興奮しているのかとかっていうのがなんかやっぱ文章によってすごいこう感じ取れてですね、あの悔しいなっていつも思いながら読んでおります。はい、まあ、そういう感じで芸人ってやっぱ言語化が、まあ、もちろんね、もちろん加納の姉さんもそうですし、春彦軍ピーとかやっぱりわ面白いなって思う、木田くんとかね思うことが多いんですけど、まあ、私が自分で生み出した中で一番気持ちいいなって思ったのは、脳をプルプルにさせたいって書いた時はちゃんと伝わったなって思ってます。プルプル、脳をプルプルにして、もうその言語化じゃなくて擬音なんですけど、ふがふがもね、でもプルプル、プルプルっていい表現だなって、ちょっと脳がプルプルっていうのはいい表現だなって思って気に入ってますけど、まあそれ以降何も出てなくてですね、困っていたわけです。でいろいろこの本を読んで学んだところはたくさんあるんですけれども、まずはあの感想を書くときにですね、 SNS でもいいですし、まあ普通にノートだったり自分のメモだったり書くときにですね、人の感想を先に見ないっていうのが大事みたいです。でこれはですね、多分人の感想っていうのは言葉ってやっぱり強いから自分の脳内に刺さり込んでくるんですって。だから自分が出そうと思ってた言葉がその人の言葉によってこう消し去られて覆いかぶさられるみたいなので消えちゃうんですよね。だからできるだけこう見ないで先に書くっていうのは大事みたいですね。なるほどと思って、で私は昨日ネタコメがありましたから、その感想をもちろん書くわけなんですけれども、その時のつぶやきね、ちょっと恥ずかしいけど言いますと、ネタコメありがとうございました、感想をつぶやいてください、感動しすぎてほうしか言えませんでしたというこの何も伝わらない産業で終わらしているわけですね。まあこれじゃあちょっとやっぱり芸人として良くないんじゃないかと思って、ゾッとしております。ほうしか言えませんでしたじゃないんですよね、ほう以外も言ってほしいんですよね言語化して。 で、やっぱりこう人の言葉って強いから、今流行りの最高だとか最悪だとか、〇〇すぎるとか、さすがに〇〇かとか、あと最近流行ってんのは、〇〇からしか摂取できない栄養があるとか、もう最初言い出した人はすごいと思うんですよね、これ。ただでもやっぱりその表現が妙だなって思ってみんながこう使い出してるわけじゃないですか。でやっぱりその人たちも自分の言葉よりもそういう元々のテンプレートを使って自分の言葉を表現しているっていうことなので、できるだけその自分の感想を書く前に人の感想を読まないっていうのは大事みたいで、これはもうすぐ実践できるなと思ったので、はい、実践していきたいなと思います。はい、あとはですね、その感想の細分化っていうのも大事だなと本を読んでて思いました。皆さんお笑いライブを見て感想を書くかなと思うんですけれども、感想を書くときに、まあお笑いライブが楽しかったなっていう中には、何が楽しかったのか、その出番順が楽しかったのか、この芸人のこのコントのこの一言が面白かったのか、出囃子が面白かったのか、なんか、まあ、開演が落ちて面白かったのか、暑い中会場中待たされても気狂ってるやん私たちって思って面白かったのか、なんかそのいろいろ面白い部分があると思うんで、なんかそれを細分化するのもすごい大事だなっていうのは思いました。細かく細かくこう見ていったらいいなって思いました。はい、というわけで、もしなんか言語化に困っているなと、自分の言葉はこれでいいのだろうかとお悩みの方、この本を読めばすっきりさっぱり自分の気持ちを表現できるんじゃないかなと思います。はい、もし読まれた方いらっしゃいましたら感想をつぶやいてください。でも言葉が出ないぐらい感動したっていう気持ちはめっちゃ大事やから、そのままでいいでって書いてました。そう、それはそのままでいいと思います。私も言葉にできないってことも大切にしようと思っております。以上、女本話でした。ありがとうございました。